りゅうたさんいかがですか？日本から、また私たちがこう向き合っている状況と全然違うと思うし、日本は逆に検査をそんなに簡単に受けられないので、一体本当には何が起きているかっていうのは分かりにくいところもあると思うんですが、数としては。
そうですね。最初の方にファーマスティカルな対策っていう言葉が出てきて、ちょっとその時のところに戻るんですけど、医薬品的なって言いましたけど、多分薬学的なとかそういうことで、多分わざとファーマスティカルって言うってことは、メディカルとは何か違う意味があるんだろうなと思ったんですけれども、医学的なと薬学的なの違いで、そこには多分何か意味があるんだろうなと思ったんですけど、どうなんでしょう、アメリカでその主なワクチンとか薬とかは開発されてるので、ある意味アメリカが一番そこに何かそれによる対策を始められるというか、拡張できる状況にはあるとは思うんですけれども、メディ、まあ、あのまずそのメディカルって言わないでファーマスーティカルって言った時の違いってどんなところなのかなってちょっと思ったんですけれども。
そう、大体ファーマスーティカルかノンファーマスーティカルかって、それでよく対比されてて、ノンファーマスーティカルっていうと、もう本当に営業規制とか、自宅滞在命令とか、なんかそういうことになってて、多分マスクの着用とかっていうのは結構境界線上にあって、ノンファーマスーティカルだっていう人もいれば、ファーマスーティカルだっていう人もいるんですけど、でワクチンとかになるともう完全にファーマスーティカル側なので、ちょっとなんでメディカルじゃないのかっていうのはちょっと考えたことがなかったんですけど、多分ワクチンの接種とか、あるいはマスクの着用とか、もうちょっと病院の外でもできるようなことも含めて、もうちょっと薬学的にっていうふうに大くくりにして、その社会的な対策と対比させるためなのかなっていうような、気はしましたね。
なるほど、ありがとうございます。あと、多分言葉のイメージとしては、その病床を確保するとかそういうのはあんまりファーマスーティカルってあるイメージはないというか、ファーマっていうと薬のイメージが強いので、医学的っていうか医療的ではあるけど、その病床を確保するみたいなところはあんま入んなさそうな言葉のイメージなんですけれども、そのイリノイとかアメリカとかの状況として、最初に本当に流行った時は対策もっていうか、医療もどうやったらいいか分かってなくて、すごく医療が圧迫されたのは、どこの国もそうでしたけど、アメリカ、イギリスとか特に、そういう報道が多かったですけど、そのあたりは割ともうやっぱり、対応はできてて、その医療体制の確保みたいなのはある程度大丈夫になってきてるっていう感じなんでしょうか。
医療体制自体はもう多分パンデミックが始まる前に比べたら、もう全然例えばベッド数とかにしても増えてるっていうのはあるとは思うんですけど、でもベッドがあるだけじゃなくて、スタッフが例えばいなきゃいけないとかっていう話で、最近オミクロン株で、例えばイリノイ州で病院のスタッフが陽性になるっていうのはすごく増えてて、それで結局ベッドはあるけど回らないみたいな地域もあるっていう話はあって、そういうのが多分あるんで、CDC が医療関係者については陽性が出てもかなり短い期間で隔離から出ていいみたいなふうにルールを変えたりとかってことはやってるんですけど、そうですね、この辺りの対策がうまくいってるのかっていうのはちょっと微妙なところだと思うんですけど、結構だから対症療法的にというか、状況を見ながら変えてるっていうのが現状だと思いますね。
飛行機も結構欠航が多くなって、で
そう
そ
で
れ
すね、
は関係者の人が感染をして、今までのように10日とか長い間の待機期間だと回らないので、もう5日ぐらいで そこ症状がなければ無症状だったらこう職場に復帰するとか、そういうふうに変えていくっていうようなこうなんか日本で聞くニュースでも話してますけども、
そう実際にシャンペン暴れても MTD のバスが今そういう状況で、多分そうドライバーで結構その陽性の人が今出てて、それでかなり便数が減ったりっていうのはあります、ね、
それとあまり日本でも後遺症の話は時々報道されてますけど、感染防止に対してもう今までなった人が後遺症でこういうことが起きて、でそれにこう対応してるとか、対応できそこまでこういろいろこう回らないとか、そういった話は聞くんですけども、感染した時にどうなるかっていうのはあっても、これだけの人が感染をしてその後1年2年の間に何が起きているかっていう、そのあたりは今どんなことになってたりするんでしょうか。
まあ、でもやっぱりその基本はその重症化させないっていうことなんですね。その重症化してしまうとやっぱりその長期間その何かしら その障害とか症状が残るっていう確率はかなり上がるので、例えばそのワクチンを打つことによって重症化が防止できるっていうのは、それはすなわちその長期的なそういう何かしらの障害とか症状っていうのはの可能性を下げれるっていうことなので、まあだからまあワクチンのこともそうですし、まあ例えばその頻繁にテストをして症状がまだないような状態でもし検出できれば、そこからその何かしら薬品の投与とかをして、まあできる限りその体の中でのウイルスの増殖を減らして、まああとはその症状も抑えるっていう、それがもう本当にその長期的なその何かしら その障害とかっていうのを防ぐ上でかなり重要になるので、まあ、そこは結構その感染防止とか重症化防止の対策とある程度その重なってる部分があって、その辺り その対策をやると自動的にそういうその長期的な障害とかの対策にもなるっていうところはあると思いますけど、
でも そこの医療をどう受けれるかはやっぱり さっきのお話に戻りますけど、自分がどういう保険を使っているかとか、これまで医療体制とどうコミュニケーションを取ってきたかとか、そういうことと直接影響してくるんですよね多分。
そう、まあ、だからこそ多分アメリカの政府としてはオミクロンが出る直前までやっぱりそのワクチンワクチンっていうことでやってたんだと思うんですよね。だからワクチンさえ打ってしまえばあれは無料ですから、その所得とかに関係なく打てるわけじゃないですか。で一度打ってしまえばそういうその例えばまあもちろんコロナに感染する確率も減るし重症化の確率も減るし、そういうふうにその何か複雑にこう症状がこう こじれてしまってその長期的に何か影響が出るってことも可能性としてはかなり減るっていうんで、やっぱりそのワクチンを打つっていうことを一つを行うだけでそのいろんなそのプラスがあるっていう、その特にそのアメリカみたいにその医療体制がその所得の差とかあるいは地域の差とか社会的な因子とかで、まあ、受けれる人受けれない人の格差がかなり開いてるっていうような状況だと、やっぱりそのワクチンを打っておくってことが一番そのまあ、効果的というか、まあ、いろんな側面をそのいろいろこう予防していくっていう意味では効果的っていうことで、多分ワクチンをまあかなり推してたっていうところあると思うんですけど、まあ、ただそれがそのオミクロンが出てきて、まあ、なかなか特にその感染予防効果っていうのがまあどうもほぼないんじゃないかみたいな話、まあ、ただその重症化の予防効果はある程度あるってことはまあ今のところはまあ考えられてることですけど、まあ、そうなった時にどういうふうにそのメッセージを変えるかっていうところで、まあ、ちょっといろいろ混乱があったりっていうのもまああるのは事実だと思いますけどね。
だからワクチン接種をできる体制にするということが政府として果たす責任をここまでやりましたよっていうことのメッセージでもあるわけですよね。でそれを無料でしているって、それをどう判断してどう利用するかはそれぞれの心情それぞれに任せると。だけど政府としてやるべきことはここまでやる、でその後感染した後の対応っていうか、それは今までの医療の受け方の、まあ、に従う。だからその医療の受け方っていうのはそもそも平等にされてるわけではないので、そこから先はさらにハードなことは起きうる。でも政府やっぱり政策ってさっきおっしゃったメッセージだと思うんですけど、そのメッセージっていうのはここまでやりましたっていう責任を果たすっていうことがやり方なのかなっていう、やり方って変ですけど、 であとは任せるっていうのがすごく個人の判断に任すっていうのが今の方法なのかなっていう印象を受けます。
そうですね、多分それはあのコロナの話だけじゃなくて多分アメリカ自体も多分歴史的にそういうふうな多分考え方でずっとやってるので、あの要するにその機会は提供するけどその機会をどう活用するかは個人の責任だし、まあ、あとはその個人のリスクであの意思決定をしてくださいっていう、それがもう多分アメリカのもう歴史的にそういう文化だと思うので、まあ、今回 の, そのコロナの対策でもまあそういうそのかなり 根底にあるその文化とか考え方っていうのがまあ反映されてるのかなっていうふうに個人的には分析してますけど、
それは達也さんから見られるとどうですか。日本から来て、いろんな、ね、あの達也さんのご専門はあの原子力工学だったりしていろんな危機管理のあり方とかあのコミュニケーションのあり方を見てこられて専門的にも学んでこられてで日本からアメリカに来られて学んで研究されているっていうそういうことを見てこの1年この2年余り2年足らずのこうアメリカ の, あの方法あるいはアメリカって私たちが言ってしまうけれども実際には州によって随分違うとでパンデミックって本当はそういう境がないく広がって特に同じ大陸の中で広がっているものだけれども州によってもその管理の仕方対応の仕方が違っているってそれをこうあのリスクマネジメント危機管理っていう視点をからこう日本に来て見られてどういうことが印象的だったりとか考えさせられるとかあるいは日本が見えてくるとかこう日々いろんなことを考えられると思いますけど今達也さん振り返ってどうですか。
そうです、なんかまずその学問的というか知識的に言うとその例えばそのリスク分析の専門家っていうのはまあいろんな分野にまあいるわけなんですけどそのリスク分析の専門家ってっていうのはまあどこまでその責任があるかっていうとそれはその客観的にそのデータを集めてでもしモデルが必要だったらその正しいモデルを組み立ててそれを走らせてでその要するに最終的なその意思決定っていうのはそのどの選択肢が一番いいかっていうのをその要するに政策決定者としてはその選ばなきゃいけないわけなんですよ。なのでそのいくつかその選択肢をその政策決定者の人からまあ示されてそれぞれ の, その選択肢に対してじゃあこの選択肢を取ればこの後こういうシナリオがあり得てどのぐらいの確率で何が起きますかってことをあの分析をしてでそれをその政策の意思決定者の人たちにその渡すっていうところまでが仕事なんですね。だから分析をするということと、あとはその選択肢それぞれに対してそのどういうふうなことがあり得るかってことをあの客観的なデータとモデルに基づいて予測をしてでそれをコミュニケーションするっていうところまでがあのリスク分析 の, その学問の範囲なんですよね。でそこから先はじゃあ何なのかっていうと、まあ、その何かしらそのデータなり そ, のそれぞれの選択肢にどういうそのリスクがあるかっていう情報を受け取ったその意思決定者の人たちがじゃあその最終的にどれを選ぶかっていうのはそれは結局そのリスク分析の専門家からしたらむしろそのタッチしてはいけない領域というふうに考えられていて、まあ、それはだからそのリスク分析の結果っていうのはあくまで一つの要は考慮すべき要素に過ぎなくて、まあ、他にいろいろ考えなきゃいけないことがそのあるかもしれないというのはその先ほどおっしゃってたようなその州ごとに違う社会的な状況とかあの政治的な心情も違えばとかその本当に多分数限りないあのいろんなことを考えてそのうちの要素の一つっていうのがその分析の結果なので、まあ、そのリスク分析の結果を渡した先っていうのはもうその意思決定者の人たち政策決定者の人たちにまあ任せるっていうのがあの原理原則でそこから先にそのむしろ手を出すと多分リスク分析の学問的にはまあアウト出してはいけないところっていうふうにあの考えられてるっていうのがまあ一つその背景としてもあるんですけど、まあ、そういう視点からその今回のそのCOVID の, その対策例えばその各州とか各地域でどうその対策が違うかとかっていうのを見ると、まあ、やっぱりその、まあ、一つはそのアメリカの社会の多様性っていうことでもそうですし、まあ、あとはそのやっぱりその政策をその最終的に決定するところっていうのは、まあ、やっぱりいろいろバイアスもあるかもしれないし、まあ、いろいろその要素としてもいろんなその複雑なことを考えなきゃいけないっていう中で、まあ、ここまでそのやっぱり結果が変わるんだっていうのは あの個人的にそのリスク分析の専門家の観点からしたら、あのその先ほど言ったその原理原則、その意思決定者 その最終決定にやっぱ手を出してはいけないっていうところの原理原則がなんでそういうふうにあのこの分野で言われているのかってことをこうなんかあの理解する、まあ、一つの材料にもなったかなっていうようなあの気もしますね。
その今おっしゃったこと、専門家としてはそのデータに基づいて何がどう起きるかということをきちっと分析をして提示をすると、その先は、うん、あの政策決定者が決めると。ただその間にはその政策決定者が決めるまでにあの分析者と決定者の間のコミュニケーション、そしてその違う分野の人たち の判断、あの分析ってあると思うんですね。そのリスク分析っていう分析と、それと今おっしゃったようにいろんな社会的な配慮考慮をする、あるいはここの地域この社会では、この状況ではこういうことが起きるだろうっていう社会的状況を踏まえた分析とか、そういったその、専門家で間、専門家と政策者と間のリスクコミュニケーションっていうものがすごく影響すると思うんですね。最終的な決断はあの政策者だと思うんですけれども、そういったコミュニケーション、またその人々とのコミュニケーションとは別 の段階で のコミュニケーションっていうものがいろんなことを左右していくと思うんですが、はい、そういったコミュニケーションっていう意味で違う領域の人がもうそれぞれが必死で考えて、必死でデータを集めて、必死っていう方は変ですけど、そこでこうやっていくコミュニケーションと政策っていうものがどんなふうにスムースに進んでいるのかっていうか、そのあたりもなんか全然こちらからは見えないんですけれども、なんかよくなんとか協議会とか日本でもこうあるんですけど、それをアメリカで見ていらっしゃって、あるいはイリノイ州っていうある単位で見ていらっしゃって、どんな印象を受けますか？
多分そこ そのコミュニケーションの仕組みが日本とアメリカと全く違って、日本だとなんかその審議会みたいな感じで何十人も専門家を集めてきて、そのある意味その集団としてのまずその意思決定がまず1段階目としてその審議会のレベルであって、その意思決定とかあるいはその勧告 その合意が取れた勧告っていうのがその政府に行って、それをもとに政府がっていう多分そういう流れだと思うんですけど、アメリカの例えばイリノイ州の今回 その一連の COVID の対策とかを見てると、結局その複数の専門家をその州知事が呼び寄せて、そこでその専門家同士の合議っていうのは一切行わずに、もうその独立をしてそれぞれの意見を出してもらって、それを結局その州知事なりその州知事のオフィスっていうのが見て比べて、それでそのオフィスとして意思決定をするっていう、多分その意思決定、一番重要な意思決定が行われている場所がその審議会みたいな専門家の集団ではなくて、その州 その政府の中で行われているっていうのが多分全く仕組みとして違うんだろうなっていうことは思いましたね。
その州の政府ので決断する人たちは、決定する人たちは必ずしもその専門家ではない？
もちろん専門家も含まれますけどね、その州の場合だったらその IDPH、 そのイリノイ州の公衆衛生当局 の長官とかも必ずその COVID 関連の州の会議にはいるので、まあ、その人たちがおそらくその専門家からのインプットをその州知事に噛み砕いて説明とかはしてると思うんですけど、
でその初期の頃も初期の感染拡大した頃も3つぐらいの大学のなんかこう専門家がこうそれぞれシミュレーションをして、モデリングをして見せて、でそれを踏まえて州知事がこういうふうに決定したっていうことをアナウンスメントをしてっていうふうな進め方、それが今おっしゃっているようなことなんですね、多分。
そうですね、はい、はい。